イエス・キリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。サミに入る前に、先週ですね、週報の6番、6番目じゃない、一番最後ですね、週報の一番お知らせの11番目に書いてありますけれども、9月8日ですね、朝ですけれども、西田澄江姉妹とおっしゃるんですけれども、玉名におられる方ですけれども、玉名教会に所属をしているんですが、月に1回私は訪問したんですが、その姉妹が天に召されました。10年間の闘病生活があったんですけれども、ちょっと難しい名前の病気で、こう立って歩くとこう首とか肩が重くて耐えれなくて、ずっとあんまり歩けないという状況で、で一時は光もちょっときつくて、もうカーテンをかけなきゃいけないような状況だったんですけども、だいぶ良くなってですね、玉名の賛美大会も出られたことが2年前あったんですが、また悪くなって、で、10年の闘病生活の58歳だったと思いますけれども、で天に帰られ、58歳で発病したんで、で、9日の日の水曜日に伝夜式、これは伊藤牧師が遺言で伊藤牧師に伝夜式、10日告別式ですね、告別式に私ということで言われたんで、告別式を持ちました。で、今岐阜に行っています木原よろこびが随分お世話になったんで、よろこびもすぐ連絡したらすぐ来たいということなんで、飛んで帰ってきてですね、で、両方出て総学をして、そして、告別式で一曲特別賛美をさせていただいて、そして、また帰っていったんですけれども、とても祝福されました。で、10年間の闘病生活があり、ちょっと最後が癒しを信じていたので、ちょっとショックだったこともあって、私はその5年前に息子さんが、ご長男が3人子供がいるんですけども、お姉さん、長女、長男、次男って言うんですけども、長女は、名古屋、次男は、神戸にいるんですけど、長男は東京の方にいたんですけど、帰ってこられた5年前にお母さんの看病のためにっていうのは、お父さんが動線、船の設計図を書く人で、そしてすごく持ち上げた方なんですけども、奥さんが病気になったので、お昼休みに必ず家に帰ってきて食事をするようになって、奥さんがそのうちずっと一緒にいてほしいということで、その職場を辞めて、家で仕事をしていいという職場に変わって、家で設計図を書きながらやられて、なんかそのちょっと難しいですけど、船を連れてきたらそうなんか着水したり、なんかいろいろ行かなきゃいけない時があるんです。それを全部もう任せて、ひたすら家で仕事をしながら行かれてて、で、息子さんがわざわざ5年前に仕事を辞めて帰ってきて、お母さんの介護のために帰ってきてですね、そして、お父さんそれからちょっと出張に行けるようになったんですけど、そうやってやっておられたんですね。で、2人とも、癒しを信じ、特に息子さんは癒しを信じて帰ってきてたので、ちょっと私どういう、なんて声をかけていいんだろうか、もう一つはちょっと告別式にどういうメッセージをしたらいいんだろうかと思って、正直ちょっと戸惑っていたんですけれども、今回行ってみたらですね、一つは行く前に御言葉が与えられまして、こちらで読みます。黙示録の14章の御言葉なんですけど、黙示録の、14章の13節にね、また私は天からこう言っている声を聞いた、書き記せ、今から後主にあって死ぬ者は幸いである。御霊も言われる、しかり彼らはその牢獄から解き放たれて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。この言葉が来たんで、そうか、幸いなんだなっていうことと、牢獄から解き放たれて休むことができて、まさにそういう感じだったんで、この言葉があったんで言ったんですけども、亡くなった顔ですね、死人の顔って言い方はしたくないな、召された顔をね、すごくね、優しくてね、なんかね、天を感じたんですよ、すごく。私はちょっとどういう顔かなと心配したんですけど、本当に、ね、うちの妻は全く静電あってなかったんですけど、一緒に行ったんですけど、なんか、えらく感動してですね、間違いなく天国に行ってるって、ものすごい天を感じる顔だったんで、一番嬉しかったのは、そのご主人が本当に明るくっていうか、天国に行ったっていうことで、悲しいから泣くあれはするけど、明るいんですよね。息子さんが思い出の時に癒されるために癒されるまで介護しようと思って帰ってきたら、神様の思いは私の思いよりも高くて、私とは違って、 神の一番良いタイミングで母は天に帰ってきましたって言われたんですね。そして神のなさることは時にかなって美しいって言われたんですよね。すごい感動しました。そしてご主人が最後に挨拶をするときに、まあ、家族葬だったの、コロナのことがあってね、家族だけでだったんですけども、そのこれ伝屋式ですけどね、その最初ねちょっと忙しい中をという、いわゆる一般で挨拶をちょっとしてという、こういう挨拶は、まあ、住江さんですね、まあ、住江が天国で喜ばないと思いますのでって言ってね、本当に普通のあれをされて、そして正直にこうちょっと話をされた後に、奥さんが、住江さんが好きだった御言葉を読みたいと思うって言って、呼ぶ記を開かれてですね、主は与え主は取られる、主の皆は褒めいかなって言われたんですね。で、その主は与え主は取られるって時に読めなくなりましてね、涙で。でもそれが妻の好きだった御言葉で、本当にこの御言葉を感謝しますって感じでね。もう一つは右輪さんっていう長女の名前を付けたところの御言葉を言われたんですけども、非常になんか深く感動しました。そしてその涙の白いハンカチを持ってこられたんですけどもね、2日目の告別式の最後の時はまた御言葉を読まれて、私はあなたを捨てず決して離れないっていうこと、これを皆さんにプレゼントしたいってことで言われて、そして面白いですよね、昨日白いハンカチを持ってきたけどちょっと白いハンカチは足りないので、白い手拭いを持ってきましたって。で、私は今日たくさん泣きますけど皆さんは泣かずに笑顔で送ってあげてくださいって言われたんですね。とってもなんかこう温かい良い告別式でした。で、最後に火葬場に行って賛美をして、哀唱歌で今回この告別式をしたんでね、哀唱歌を歌って、そしてお祈りをして、さあいよいよこう棺を入れますよね、焼くところに。その時にご主人がですね、この後歌いますけど、主を終わりまで使えまつらんっていう賛美歌の338番っていう歌が奥様の哀唱歌の1曲だったんで、3曲あったんだけど、それをね、静かに歌い始められたんですよ。主よ終わりまで使えまつらんって、ご主人が本当にこうそれを歌って始めたら、彼女が彼が歌ったんで私も唱和し始めたんですね、妻も一緒に。そしたら式次第みんな持っててね、それでそこに書いてあったから、みんなそれをこうって一緒になってみんなで歌いながら棺をその棺桶をその中に入れて、で向こうの方しばらく待ってたんですけども、4番まで歌うから待てなくなって、もしの方はご広司さんご主人にここ押してくださいとか言いながら、ご主人歌いながらそれをボタンを押して、だから歌いながら点火ですよね、その火がついて。それで歌終わった時に神様に示されて、これも告別式の式次第に書いてある言葉ですけれども、イエスを信じ、私を信じる者は死んでも生きるっていう言葉をね、最後に宣言してしたんですね。なんかすごい、なんて言いましょうか、神様の愛と天国をものすごく身近に感じるというか、確信させるっていうか、でとにかく息子さんもご主人も、泣くんですよ。泣くけど暗くないっていうか、明るいっていうか、希望があるんですね。で行く時は私も妻も B ちゃんもね、ちょっとどうしようかと思って行ったんですけど、帰ってくる時はもう喜び出されて、帰ってくる車の中はですね、私たちが召された時は何を歌ってほしいかって言ってね、私が亡くなった時の哀唱か、妻が亡くなった時の哀唱か、順番にみんなで賛美しながら帰ってきてですね、なんか そういうそれが全然自然にそういうふうになっていく、なんか希望に満ちたっていうか、告別式になりました。でご主人もご長男も泣かれるんですけど、悲しみっていうよりも悲しいんだけどそれを超える喜びがあるっていう、本当にクリスチャンってないですね。それなんかもう理屈じゃなくて、こう本当に実感した告別式でした。確実に天国に行った、そして天国で会えるっていう、で確実に天国で10年間の本当に苦しかった苦しみから解き放たれて、今 S 様で賛美がすごい好きだったんですね。病気の時にも7曲自分で作詞作曲されてね、でその中の曲で賛美大会、来週見てもらおうかと思いますけど、告別式でも流したんですけど、賛美大会出られたんですけどね、南ブロック予選は勝ったんですけど、長崎まで来れなかったんですね、体調の関係でね、まあ、そんな感じなんですけど、本当にクリスチャンであるってことは素晴らしいなってことを、頭ってんじゃなくてこう霊で実感したなってことでしたね。だからぜひ皆さんですね、いろんな戦いはあると思いますけれども、イエス様を知ってるってことは最高の祝福を受けてますので、どんなに素晴らしい人でも、どんなに、この世で幸せであったとしても、 キリストを知らなければ天国には行けません。これも聖書はっきり言ってますので、ですから本当にこの熱さも分かち合っていく、一人でも多くの人に知っていただくということがとっても大事だなということをすごく深く思わされた時でした。だから、すごくこう祝福された時でした。本当結構牧師たちとか教会の人に何人かに言ってたので祈ってくださっております。本当にありがとうございました。ですね、来週できたらね、その告別式でも流しましたその住江さんの作詞作曲して2年ぐらい前ですけど、玉名の賛美大会に出られた時の一人で歌ってる歌と、それからご主人や息子さんと歌ってるのもあるんですけども、それをどちらかね、特別賛美の時に聞いていただければなと思いますけれども、本当に神様にね感謝をした時でした。お祈りいただいてありがとうございました。河村姉妹のねバブテスト時代の お友達というか、ね、よく時々連絡をしておられましたけども、だから河村姉妹もいつもオンラインされているんです。お元気ですか、ね、ぜひお祈りください。数値がずっと良くなってきてますけども、ちょっと弟さんも今ちょっと闘病でちょっと大変な状況なんですけども、祈っていただきたいと思います。それと今日は藤川姉妹はね手術成功して、ね、退院して帰ってこられまして、明かしてくださいって言ったら準備してませんって言われたんで本当に良かったなと思いますけどね、元気になられてね。だからそうです、本当にありがとうございました。それとちょっとすみません、言葉足らずかもしれないけど、もう本当に天国があるんだなってことと、クリスチャンであるってことは素晴らしいなってこう、もう本当に心からそう思って、いいですね、告別式に行って帰ってくるときにこんなに喜びを持って帰ってこれるっていうのは、しかもそれを遺族の方も本当にこう悲しいね、地上ではもう話しても声が聞こえないから悲しいんですけど、それを超えていく喜びがあるんですよね。間違いなく天国で再会できるっていう、そして本当に天国で今も生きているっていうね、なんかこれは素晴らしいね。やっぱりクリスチャンの一番の醍醐味はそこです。やっぱりね、いろんな地上での祝福や奇跡がいっぱいありますけども、そこがやっぱり一番ね。それと死は終わりじゃなくて始まりなんだって、永遠ですからね。ここで120年生きたか20年だったか10年だったかってことは、やっぱり地上の私たちは悲しいですよ。でも本当に死んだら終わりじゃなくて、そこから始まりだから永遠が待ってますからね。だからなんかそのことをなんか本当にすごく思います。ですから、ね、本当に素晴らしいクリスチャンであるということは素晴らしいなということと、一人でも多くの人にそのイエス様を知ってほしいなということを思います。はい、そう思っていたら飯塚とか筑豊にねいろんな人が来始めまして、なんか神様何か始めてるなということを思いました。はい、それじゃあ、賛美の後に今日は、ルカの福音書の7章の11節のところから見ていきたいというふうに思います。賛美の時をお持ちしたいと思います。吹け込むわけにはいかない方々と共に賛美したいと思いますけど、さっきも今日はちょっと最初賛美歌338番主終わりまで使い祭壇から賛美したいと思います。お願いします。ちょっとごめんなさい、これすみません、マスクしてると私ちょっときついので、
耳に満ちて
せたまえ、静かに清き御声をもて、目入りの嵐沈めたまえ、心に騒ぐ波はなぎて、我が主の御胸鞘に映さ、主よ今ここに近いを立て、しもべとなりて使え祭る、世にある限りこの心を常に変わらず持たせた。立ち上がる方お立ちください。主は素晴らしい。24番から。あなたを信じていればいい。感謝と賛美捧げて、喜びの歌満ち溢れて、栄光表される。全世界の民にこの良き知らせを伝える。主は素晴らしい、主は素晴らしいことをなされた。全世界の民があなたの皆をめたたえる。主は素晴らしい、主は素晴らしい奇跡なされた。あなたを信じていればいい。感謝と賛美捧げて、喜びの歌満ち溢れて、栄光表される。全世界の民にこの良き知らせを伝える。主は素晴らしい、主は素晴らしいことをなされた。全世界の民があなたの皆褒めたたえる。主は素晴らしい、主は素晴らしい奇跡をなされた。全世界の民に、主は素晴らしい、主は素晴らしいことをなされた。愛の民があなたの皆褒めたたえる。主は素晴らしい、主は素晴らしい奇跡をなされた。ハレルヤ。天の臨在。天の臨在、天の喜び、天 なたに賛美します。常しえにあなたを褒めたたえる。天の臨在、天の喜び、天の希望がここに満ち溢れる。キリストは満ちている。私はこの礼拝の田中で溢れていることを覚えなさい。あなたの心を私に向け、あなたの目を私に向けるなら、私はあなたの祈りに聞き、あなたの賛美の中であなたに触れよう。私はあなたの心を癒し、あなたの霊を強くする。愛する子よ、よそ見することをやめなさい。人を求めて傷つくことをやめなさい。私にあなたの目をまっすぐに向け、私を求めなさい。私はここに溢れている、ここに臨在していると主は言われます。私はあなたに触れ、あなたの心も体も人生も癒していこう。もっと大胆に私に求め、 私に触れなさいと主は仰せられます。
この私は永遠という流れの中であなたの祈りに応えていると主は言われます。あなたが願う以上の答えを持って私はあなたに報います。それ私を信じなさいと主は言われます。
人を求めるのではありません。私を求めなさい。その時私は人を通してあなたに答え触れていこう。孤独にはなりません。あなたが私を求める時、私はあなたに最善のものを備え導いていくと主は言われます。しかしあなたが人を求める時、あなたは間違えていきます。そしてあなたは多く裏切られ傷つき痛います。しかしあなたが私を求めるなら、私はあなたにとって最善のものを導き、また出会いと関わりを開いていこう、深めていこう。愛する子よ、私を求めなさい。私はあなたに最善のものを、最高のものを備え与えていくと主は仰せられます。あなたの愛を、
空を見上げてあなたを思う、この大きな空のように広くて計り知れない、愛を覚えた。広くて広くて計り知れない、あなたの愛を覚えた。
愛する天のお父様、聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。使われた一人一人をありがとうございます。インターネットで礼拝されている一人一人を心から感謝いたします。長崎エルサレム教会の親牧師であるあなたが、日本中世界中で牧会しておられるあなたの民を、あふれるほどの民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、神の言葉によって信仰を育み養い、私を慰め励まし強め、信仰を通して与えられる主の祝福をあふれるほどに受けさせてください。語る者のものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって導いてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します、礼拝いたします、褒めたたえます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。